大好きが天才を生む第616回をお届けいたします。今回のテーマは読み飛ばしをしていないかです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。学力が努力している割にはつかないっていう場合があるんですね。で、その時にいくつかのことを疑わなきゃいけないことがあって、その中の一つです。もちろん他の理由とともにあることもあります。これだけ単独であるという場合は少ないです。だけども大事な視点です。読み飛ばしする癖があるんですね。で、よくですね、なんていうんですかね、本を読んでらっしゃいますかっていうようなことをご質問するとですね、で読んでますとか、あるいは子供には読書の習慣をつけさせるようにしていますっていうことをよくおっしゃることがあって、まあ、受注中にまでそうおっしゃいますね。ですがですね、その読書の習慣っていう時に大事なことがあって、どちらかというと、例えば、なんて、ファンタジー系っていうんですか、私は実はあまり詳しくないんですが、ハリーポッターとかですね、ああいうものですね、そういう類の本を好まれる方がいて、そうするとですね、かなりの確率で、読み飛ばしの癖を、読書の習慣というよりは、読み飛ばす癖をつけてしまうことが、往々にしてあります。かなりの確率であるような気がします。私は、まあ、その大変定性的な話で申し訳ないんですがあります。で、ですので、読書好きなんだけど読解力が全然ないっていう場合、読み飛ばしの癖を疑った方がいいです。あるいは問題文を読んだ時、これは数学に限らずです、どの科目でもそうなんですが、問題文を読んだ時に全くありえないような読み違いをしているとか、つまりその問題文のその情報を受け取っていないっていうことですね。読めていないっていう場合に、やはりまずベースには、読書のその読み飛ばしの癖ですね、があるのではないかっていうことを、疑う必要があります。で、私がこれ読み飛ばしの癖があるんじゃないんでしょうかというふうにして、ご両親様とご本人様と膝を突き合わせてその話すると、大体ありますよね。で、これはだから読書指導っていうのは実はすごく大事で、やはり読ませればいいもんでもないなっていうのは率直には思うんですね。で、昔ですね、私が小学校の時に先生たちがこういう指導をする人がいました。もう漫画でもいいから読む癖をつけた方がいいっていうことですね。でもですね、漫画を読むっていうことと、それからあるレベルの知的な、レベルを持ったものを読むっていうのはやはり違う行為なんですよね。で、ここをですね、はっきり区分けしなきゃいけないなとはやはり思います。これ何て言うんですか、夢中になっていたものっていうのを、例えばファンタジー系のものをだんだんに夢中になっていたんだけれども、だんだんに飽きてきて、まあ、いわゆるちゃんとしたものというんですかね、知的レベルの高いものを読むようになるっていうのが自然な流れなんですが、いつまでたってもそのなんて読んでるもののレベルが上がってこないってなると、特にその読み飛ばしっていうことを疑う必要がありますね。で、この確率はすごく多いです。で、それがですね、要は問題文を正確に読めないし、テキストを正確に読めないし、それがゆえに得点につながらないと、あるいは勉強の質が上がらないということがあります。じゃあどうしたらいいかっていう話になるんですけども、やはりですね、昔からやってるような書き写しとかですね、でですね、面白いもんですね、そういう子っていうのは実はノートもうまく取れないことが多いんですね。つまり黒板の字を一軸しっかり見て書くっていうことができませんので、黒板、例えば私が10行書いたときに、何行か抜けてたりするわけですね。2行目が抜けてたり、4行目が抜けてたり、あるいは3行目と5行目同じものを書いていたりとかですね。もう驚くほどノートをする、能力が低いです。で、ですので、やはり例えば教科書を写すとかですね、そういう作業も、やはり大事なんだなって思うんですね。で、それとですね、もう一つ実は関連するんですけどね、外国語、まあ、多くの人にとって外国語っていうのは、英語がまず第一のものだと思うんですが、ことが多いと思うんですが、 その時にですね、エリーの、なんていうんですかね、今時のそのコミュニケーション重視の英語教育っていうんでしょうかね、何と申しますか、それがあるので、和訳っていうのをさせないんですね。で、和訳っていうのをさせませんので、文構造をちゃんと理解しているかとかっていうこともあるんですが、それ以前にですね、きちんとこう、一つ一つの単語を、理解しようとして、つまり二つの点で理解しなきゃいけませんね。つまり、意味の点と、それから、その単語が、その文の中で、どういう文法的には役割を果たすのかっていうことですよね。その二つを理解しなければ、和訳はできないんですね。ですので、そのことをかなり初歩の段階から全くやっていないことが多くて、それが大きな弊害につながっている気がします。もちろんですね、和訳やったからって英語ができるようにならないという議論も一つわからないではないんですが、現状をいろんな生徒さんを教えると、そのことがわかります。つまりですね、要は都合のように呼び飛ばすんですね。都合のいいように変えていくってこともあります。読み飛ばすってことは実はですね、都合のいいように文章を書き換えていくんですね。ですんで、いつまでたっても学力はつかないですね。ですから、やはりこの読み飛ばしの癖がないかっていうことはしっかり見る必要があって、かつ、じゃあそれを克服するにどうするかっていうと、かなり初期の段階で、例えば教科書を書き写させるとかですね、あるいは先生の書いたものをノートを正確に取れているかどうかということを指導者がチェックしないといけないんですね。で、私は教えるときに心がけていることがあって、普通の講義とか授業だと、その講義を聞きながら書かせますよね。でも私はそうじゃなくて、必ず板書して説明したらば、その後にノートを作る、ノートを書く時間をだけね、ノートを書くだけ、つまり聞きながら書くんじゃなくて、ノートを書くだけの時間を作るんですよ。そしてその後に書いたものを必ず私がチェックするんですね。もちろん高学年はしませんが、でもこれがひどい読み飛ばし、まあ高校生になってまであまりはしませんが、それでもあまりにこの読み飛ばしがひどいんじゃないかなという時は、その高校生でもチェックします。必ずですね、ノートを取る時間と、それから講義を聞くところをはっきり分けるんですね。で、ノートを取ると、いや、記録させるってことをします。で、これは実はすごく大事で、やはりなかなか実はですね、人の話を聞きながらノートを取るっていうのは、脳の働きからすると、ものすごく負荷が高いんですよ。ですんで、ただでさえ読み飛ばしが癖があるような人が、それができるわけはないんです。だから、やはりこのことをはっきり分けてやります。で、きちんとノート取れたかなと思って、また次の話を始めます。ただ欠点はですね、やはりものすごく時間かかるんですね。ものすごく時間かかります。ただですね、やはり教育っていうのは、やはりインスタントラーメン作るのとは違ってですね、ものすごく時間かかるんですね。だからそれがやはりもっと大前提として共有されなきゃいけない、考えなのかなと思います。教育ってのは時間かかるんですね。だから根底にはそこがあるんです。だから読み飛ばしとか速読とかっていうのを、まあ実際ですね、速読とかさせようとして結局読み飛ばしが、出てくることも多いので、そうではなくて、やはり一字一句正確に読んでいくと。眼光支配に徹するっていう言葉がありますけど、やはりそういう気持ちでテキストに取り組むっていうのが、今の時代はすごく大事な気がします。逆に言うとですね、今の時代はそれがものすごくおろそかになっています。それがあるがゆえに、読み飛ばしの人がこれだけ多いんじゃないかなと思うんですね。きちんとテキストと向き合っていくと、全身全霊をかけて向き合っていくと、書いた文章を向き合っていく、あるいは全身全霊をかけて書くとかっていうことですね。そこに、どうもそのなんていうんですかね、そこの軽視しがちな傾向がある気がするんですね。やはりきちんとこうテキストも向かうべきですよね。で、ですんで、多分多くのベテランの教員の方は、実はそのこういう授業が今、ここの20年間でものすごく増えてきました。ゆとり教育を導入されてから、実はすごくそれが増えてきたんですけども、そのプリントを作ってですね、それでこう、それに穴埋めさせる形で、つまりノートを取らせないんですよ。穴埋めさせる形で、まあその授業をこの完結させるっていうやり方ですね。特に科学が多いんですけども、いや他の科学科目でもそれは同様にあって、で、これがですね、やはり私はお勧めしないですね。多分ベテランの先生はみんなそれは絶対にしないはずなんですよ。 このこともですね、ぜひ知ってほしいなと。つまりまず前提としてきちんとテキストを与えてそれに向かわせる、そしてまた講義も一時一刻こうきちんとそれに向き合うということですね。このことが大事になってくるんじゃないかなと思います。もうまあいろんな症状、いろんな対処法はあるにせよですね、読み飛ばしをしている限りにおいては勉強っていうのは含まってきません。力はつきません。ぜひこの観点からもまた見ていただけたらと思います。ありがとうございました。
第616回の今回は、読み飛ばしをしていないかというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。